ご神君、一つ、信心の道を迷わず失わず末の末まで教え伝えよ。徳の雫が小川に落ちて、川に流れて大海に注ぐ。そこにはすでに一雫の水でなく、大海の水そのものであります。祖母の信心は素朴そのものでした。お土を異常なまでに大切にしました。特に食物は一粒の米でもおしいただきました。ご記念の時は私ども三人の孫の名前を唱えながら、どうぞ世のお役に立つ氏子にお取り立てください、と繰り返し繰り返し唱えるように願っておりました。そのような信心が両親に伝わり、私どもに伝承され、今日の哀楽があります。お土を大切にし、食物をおしいただく心は、そのまま天地の誠を誠として受けていた姿ではないでしょうか。また祖母の祈りはそのまま神様の願われる心と同じではなかったでしょうか。私どもの小さな願い、ささやかな願い、それがもし一滴の願いとするならば、その願いが大海に注ぎ、いわば神様の願いの中に、まあ、組み込まれるというのでしょうか。そして大海の水の一滴になるならば、それはもう一滴の水ではない。大海の水だ。いわば、神様の願いなのだ、ということですね。私どもの中にも、やはり、ささやかな願いがあります。その願いが、神様の願いと一つになる。そこにそれは、もう私どもの願いではない。神様の願いなのだ、ということになりますね。実は、ここ数日というよりか昨日から、私の中に不思議な思いが芽生えてきました。来ております。今まで私は、教会が欲しいとか、まあ欲しいと思ったことはありませんけれども、教会を作りたいとか、いうような思いがあまりありませんでした。まあそれは、神様が良いようにされるのだから、まあどうでも良いというような感じですね。ところが昨日から不思議と大きな教会を作ってみたいな、大きな教会を作りたいというような、まあ思いというのでしょうか、願いというのでしょうか、そういうものが何かしら心の中に湧いてきています。それは、牙城牙翼だろうかとも思いますけれども、いや、そうではないだろうなと思います。私が大きな教会を作りたいから作りたいというのではないのですね。師匠が教えられたこと、それを受け継ぎ表す、その実が上がるならば、当然大きな教会になるはずですよね。それがもし私のところで教会、大きな教会を作っていない、作ることができていないとするならば、私が正しく師匠の信心を受け継いでいないということになりますよね。そういう意味において、いわば師匠の信心を正しく受け継ぎ、そしてまた伝えていく、そのことのためには、やはり教祖様も子孫繁盛、家繁盛とおっしゃっておられますように、師匠の弟子である、 師匠の子供である私どもが繁盛のおかげをいただかなければ、人がたくさん助かる大きな教会を作るというような働きになってこなければ、師匠が嘘を教えておられるということになりはしませんかね。師匠が教えられておることが本当だとその証を表すためにも、いや、表すためにこれは大きな教会を作らせていただかなければならないなという思いがふつふつと湧いてきているのですね。そして今日のこのご理解をいただき、なるほど、これは私の願いは私の願いのように思っておったけれども、これはもしかしたら神様の願いと一つになるものかもしれないな、という思いを今朝のご理解を開かせていただき、思わせていただいています。さあ、そのためには、ということになるわけですけれども、今朝から教えていただきますことは、信心とは結局その受け物作りだというのですね。大きな教会を作りたいと思うなら、その大きな教会を作れるだけのそういうおかげを、あるいはお得かもしれません。それをいただくだけの受け物を私が作らなければならない。一生の失礼、一合のマスに一升のお酒を入れることはできませんね。こちらが一升のマスを持っていけば、神様は一升のお酒をくださるのでしょう。五合のマスを持っていけば、五合のお酒をくださるのでしょう。それこそ、千錠、まあ、リットルにしましょうか。千リットルでも入るような受け物を持っていけば、神様は千リットルも入るような底に入るお酒をくださるのでしょう。まあ、おみきということでしょうかね。ありがたきもったいなき恐れ多きのその幹を入れる受け物を私どもが作らなければ、くださいと言ってもいただけないというわけですね。実はどうしてそういうことになったかと言いますと、今朝目を覚ましてみましたら、LINE のメッセージが入っていました。初代のご理解が8000以上、9000近くあるのでしょうか。いや、もっと本当言うと9000以上あるかもしれませんね。その見教えを検索するための検索データというのを作るのですけれども、それがうまくいかないのですね。というのは、昔はパソコンがなくて、パソコンありましたけれども、なかなか高価でしたから、ワープロというのが割と手軽にありましたね。もうワープロは今はもうなくなってしまっているでしょうけれども。昔のご信者さんはそのワープロを購入して、ワープロでデータを入力してくださっていました。その富士通とか日本電機とかシャープとか、カシオとかいろいろありましたね。それぞれの会社が方式が若干異なっていますから。それらを持ってきてくださったものをパソコン用に変換して保存していたわけですね。その変換する段階で、まあワープロの特殊な機能がありますね。1ページ、2ページ、ページを変えるところの記号とか、行を変えたりしますね。その行を変えるところの記号とか、それがコンピューターのコードで若干異なっているわけですね。そういうまちまちのデータの集まりが 9000近くあるわけです。まあ最近はほとんどパソコンで入力でしょうから、まあそれでもテキストエディターを使ったり、ワードとか、あれは何ですか、H 太郎とかワープロソフトを使ったりして入力される、そのデータの形式の違いがあるわけですね。それでエラーが起こるわけです、検索データを作るときにですね。それでアイザックの方でどうしてもエラーが出てデータができません、検索用のデータができませんというので、私がの方に送ってきましたから、それを悪いところを修正して検索データを作り上げたのですけれども、それはもう去年の話ですね。それから少しずつ修正ができてきたり、例えばテープを聞いて聞き直して間違っている箇所を改めたり、また新たにテープ起こしをされたりしたデータがあるわけですね。それをどうしましょうかと、半年なら半年分まとめて送りましょうか、一年なら一年分まとめて送った方が、送ってまた変換してもらえるでしょうか、という問い合わせのメッセージでした。まあ私としては、今までの私ならば、半年分なら半年分、一年分なら一年分、貯めてまとめて送ってもらった方が、作業しやすいわけですね。しかし、今朝はふと、いや、それはこちらの都合を押し付けるだけだな。その、検索をしようとする、人にとっては、もしデータが新しくなったら、半年も一年も待つのではなく、その都度都度に新しい検索データを使いたくなるものですよね。だから、あ、これは私の方で何か一工夫させていただいて、一強話でも二強話でも、データが更新されたら、その更新されたデータを取り組めるような、そういう仕組みを何かこちら側で考えさせていただこう、という気になったのですね。そうしましたら、すかさず私の心の中に響いてきましたのが、結局、新人は受け物作りだ、ということが響いてきました。今までの私にはその受け物が、まあ、ある意味なかったのですね。こちらの都合を押し付けていたわけです。こちらの都合ように、こういう、こちらの都合では半年一年分まとめてくださった方が都合がいいです、といったようなことでしたね。そうではない。相手の都合のいいように、こちらの、まあ、仕組みを変えていく。こちらが一工夫させていただけば、対応できるわけですからね。いわば、こちらの都合を相手に押し付けるのではなく、相手の都合に合わせてこちらを、私自身を変えていく。いわば、こちらの受け物を作っていけばいいわけですね。慢心が出るとおかげを取り外すぞと教えてくださいます。が、この神様は私どもに、慢心が出るほどのおかげを授けることはされませんね。それは慢心が出るからです。慢心の出る手前で止めておられるような感じがいたしますね。ですからそれは私どもが慢心が出ない 心を作っていけば、どれほどのおかげでもいただけれることになりますね。1万円のおかげをいただいて満身が出る。ならば神様は9999円のおかげをくださるでしょう。10万円のおかげをいただいて満身が出る。ならば神様は99999円のおかげをくださるでしょう。ですから私どもが満身の出ない心を、その上限を上げていけば、そしてどのような例えばおかげをいただいてでも、例えばお教会がどれほどしに大きくなっても、満身が出ないような心をいただけば、そういう受け物を作れば、神様がそれこそ限りなくおかげを授けてくださる、お徳を授けてくださるということになりますね。私どもがどれほど神様からおかげをいただいても、ご神徳をいただいても、それをどんと受けていけれるような、まずは私どもの心の受け物を作らなければならないということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。